瀬之内さんのお手紙が到着したとき、4月14日12時過ぎ、私は避難所から自宅に戻って、昼食のインスタントラーメンを作ろうとしていました。4月11日の夕方から避難所暮らしをしています。14日の夕方、空が気味悪いほど暗くなって、強い雷とあの強い地震、一人でいるのが恐ろしくなって、自宅近くの小名浜市民会館内の避難所に飛び込んだのでした。この時ちょっとしたドラマがあったんですよ。強い地震の後、玄関を開けてボストンバッグ2個、背中にナップザックを背負って避難所に行くべきかどうかまだ迷っていました。車がどんどんどんどんどんどんどんどん北へ向かっています。そんな中で70歳過ぎの女性が傘をさしてとぼとぼ歩いてきました。誰一人歩いている人がいない中でね、その姿は異様に映りました。私思わず声をかけました。どこへ行くのか聞きますとね、2キロも先にある高台の中学校へ避難しようかと思ってというではありませんか。この緊急の時にあまりに遠すぎます。近くの市民会館が避難所になっているのでご一緒しましょうと言って歩き始めたんですけどね、その女性の足の遅いこと一瞬後悔したくらいです。その方を引きずるようにして避難所に駆け込みました。もし津波が来たら向かいのスーパーの屋上へ登るのですよとリーダーらしき人に言われて、私も覚悟を決めました。しばらくして津波警報の解除のニュースが流れて、一度2階の和室へ案内され、泊めてもらえることになったのです。入室してみますとね、3月11日の津波で家を失った数家族の方が住み着いていらして驚きました。中に1歳と3ヶ月の子供を持ったご夫婦がいました。今度のことでご主人は仕事も失ってしまったと聞きました。私たちが加わって総勢45名くらいの人数になりました。電話が普通、水なし、電気なしの真っ暗な夜が始まりました。まずトイレの利用法についてリーダーの方から説明がありました。大便の時だけバケツやポットの水を流す。小用で使った紙は備え付けのビニール袋に入れること。真っ暗なトイレの中で足で便器のありかを探りながら私も用を済ませました。恥ずかしいと言いますか、偶然と言いますか、私3月10日にやっと携帯を買ったのですよ。メールが来ていることが分かってもまだその画面を見ることも返信もできないので、避難所の職員の方にお願いして息子からのメールを読んでもらって返信も打っていただきました。倒れてない、来る必要なしと打ってもらいました。また奈良へ連れて行かれては大変ですから先手を打ちました。当分の間夜は避難所に泊まるので心配しないようにと翌朝公衆電話を使って奈良へ連絡しました。